本日説教してくださいます先生は安井益也牧師でございます。現在先生は群馬県の前橋集会所、大御集会所、安中聖書研究会にてお働きくださっています。先生は当院のチャプレンとして1982年より1994年まで12年にわたりチャプレン病院付き牧師としてお働きくださった先生でございます。本日は天与の使命というテーマによりましてメッセージをいただきたいと思います。
皆様おはようございます。また、病棟の方で、テレビを通して私たちの時はまだなかったかと思いますけれども、参加をしておられる患者様の皆様もおいでになるということで、ご一緒に神様の皆を褒めたたえることができますことを感謝したいと思います。先ほど本当に素晴らしいコーテットによる、懐かしい賛美ですね。本当にありがとうございました。神戸アドベンチスト病院の創立39周年にあたりまして病院長の山形健二先生をはじめ職員の皆々様に心からのお祝いを申し上げますとともに、魂の癒しの場として病院の働きと切っても切れない有機的な関係を保ち続けておられる神戸有野大教会の皆様もこの喜びを共有しておられることとお祝い申し上げます。本当に取るに足りないものでございますけれども、先ほどご紹介くださいましたように米国でアンドルス大学の方でですね、聖書の学びをしておりましたときに神戸の病院の働きに招かれまして、あちらでの1年半の研修も含めまして丸12年、こちらに帰りましてからは10年半、ちょうど私が帰ってまいりましたときには病院の10周年の記念式典が行われる前であったかなというふうに思っております。その頃はですね、本当に地域に信頼される中核病院として素晴らしい働きをしておられる、そのところに私もお仲間に加えていただきまして、皆様と辞める方々の癒しの働きに参加をさせていただくことができまして、本当に光栄に思っております。かつて病院の歴史にですね、名前を刻ませていただいた者の一人として今朝皆様とご一緒にこのような時を過ごし得ますことを身に余る光栄と感謝しております。この地を後にいたしましてちょうど18年になりますでしょうか。懐かしい方々にですね、お目にかかることができまして本当に喜んでおります。ちっとも変わらないように見える方々もおられますし、だいぶ成長なさったのかなと思われるですね方々もおられまして、また幼い子どもさんたちですね、多分久喜田先生のお嬢さんなんかとは会津のパスファインダーキャンプでキャンポリーで会ったのかなというふうに思いますけれども、本当にですね、皆さんとこうして共に主の皆を賛美しお礼拝できますことを心から感謝をしております。今朝皆様とご一緒に心を一つにしてですね、お互いの方向ではなくて同じ天の天に目を上げて、そして神様を礼拝できますことを心から喜んでおります。最初にヨハネによる福音書の第11章の35節をお開きください。すいません、口語訳のページをちょっと持ってまいりませんでしたけども、新共同訳では新約聖書、聖書の後ろの方の190ページでございます。ヨハネによる福音書の第11章の35節、聖書の中で最も短い言葉の一つと言われております。 ヨハネによる福音書の11章の35節、イエスは涙を流された。英語では Jesus wept っていうですね、たった2つの言葉であります。聖書の中でイエス様が涙を流されたというのは、エルサレムの最後の入場の時に、天の王子であられるキリストを拒んで、ついにはですね、捨てられてしまうその都を持って、泣かれたところは出ておりますけれども、ほとんど聖書の中にキリストが泣かれたということは、涙を流されたということは、おそらくここだけではないかなというふうに思います。地上におけるキリストの働きは、終わりに近づいておりました。そして、キリストがそのために来られた、十字架というものがですね、徐々に忍び寄っておりました。イエス・キリストは全人類の救いのために、身代わりとなってその命をむごい十字架の上に捧げることを、その時を前にしておじけづかれて泣かれたのでしょうか。決してそうではありません。キリストのこの涙は少なくとも3つの意味を持っておりました。第一に、イエスの涙は悲しみの涙でありました。今目の前にご自分の愛しておられた一人の友が亡くなり、家族が慟哭している姿がありました。愛するものを失うということがどれほど辛く悲しいものであるか、人間のその思いをご自分の思いとして受け止め、神を離れた世界に対し生きる人間の営み、人生の非条理を思って主は泣かれたのであります。同じ主が今朝も、目には見えませんけれども、私たち一人一人のそばにおられるのであります。第二に、キリストのこの涙は憐れみの涙でありました。人の味わうあらゆる誘惑、すべての試練をご覧になったときに、キリストの心は深い憐れみに満たされました。聖書はキリストが人々の病を癒されたときに、しばしば深く憐れんでと述べて、キリストのその癒しの行為が罪と病に苦しむ人間への深い同情から出たものであることが記されております。この憐れみという言葉はですね、新約聖書はもともとギリシャ語で書かれておりますけれども、その言語では内臓に関わる言葉なんですね。踏み込んで訳しますと、腸がちぎれる思いというような、そういう訳になろうかと思いますけれども、今朝肉体の病であろうと、あるいは心の病であろうと、あなたのその心の痛み、体の痛みを共に痛んでくださるお方、自分の痛みとして感じてくださるそのお方があることを覚えていただきたいのであります。キリストは多くの人々を癒されましたけれども、誰も彼が奇跡を行ったということはできませんでした。ただ無限の愛の憐れみのエネルギーがキリストの人間性からほとばしり出て、癒しの力となって働いたのでありました。教育の中に次のように書かれています。キリストが人類のために犠牲になられたのは十字架の上に置いてだけではなかった。キリストが良い働きをしながら巡回されたとき、日々の経験はご自分の生命の発露であった。生命の発露って、聖書の中にですね、ルカによる福音書でしたでしょうか、イエス様のところに一人の女性が近づいてきて、そしてですね、なんとかイエス様に衣に触りたい、衣に触れば癒していただけるだろうと思った。 だけどもですね、群衆に、この、渋滞、激しい渋滞でですね、近づくことができない。その時に、聖書には書いてないんですけども、各社の記号を見るとですね、その女性のことを思っておられたイエス様が、その女性の方にこう近づいて、彼女が触ることができるように近づいていかれた。彼女はそれを知りませんで、だんだんイエス様が近づいてこられたように考えてですね、そしてついにこう触れることができた、その一瞬の接触に彼女の人生のすべてのエネルギーがかかっていたと。そしてですね、彼女はそこで癒されたんですけれども、イエス様が不思議な言葉をおっしゃったんですね。あの時に、私に触ったのは誰か。そしたらいつもおっちょこちょいですぐに口を出しますペテロがですね、先生もうみんなおしくらまんじゅうでですね、触りまくってるのに誰が触ったなんて分かりますかとこう言った時にですね、イエス様が何とおっしゃいましたでしょうか。誰かが私に触った、力が私から出ていったのだ。病院での働きというのはですね、本当に魂がある意味で削り取るような、お医者さんの働き、看護師さんの働き、皆さんの働き、人をケアするということは、人の苦しみを自分のものとして味わうという経験であること、私もほんの短い期間のですね、働きの中で感じました。ですからイエス様の日々の経験、すべての人とイエス様がお触れになったときに、お交わりになったときに、病の方々と、その方々を癒されたときに、それは奇跡が起こったというよりも、イエス様がご自分の命をそこに注ぎ出して、その方々にご自分の命を分け与えられたということなんですね。すぐに私は脱線するんですけども、今ふっと思い出したことがありましてですね、自分のことは言うんじゃないと家内に厳しく戒められたんですけども、2つのですね、経験を今ふっと思い出しました。病院で働いておりまして、術前訪問というですね、中川先生、吉村先生もなさっていらっしゃると思いますけども、してた時にですね、外国の宣教師の女性の方がですね、来ておられまして、いかがですかということでお気持ちをお聞きしてですね、その後で最後にお祈りいたしましょうと言って、いつものようにこう手を取ってお祈りをした時にですね、不思議な経験をしたんですね。自分の体からその方に電気のようなものがバーッと流れるような、そういう経験を10年半の間に2度だけ、お一人は中学校の先生、産育の先生でしたけども、したことがありました。2度だけということは、その他はほとんどいい加減な働きをしてたということになるのかもしれないんですけれども、そのお祈りをした後で、その宣教師の方がですね、こう言われたんですね。パスター、牧師さん、あなたには祈りの賜物が与えられていますね、とこうおっしゃったんですね。そんなことを考えたこともないことで、本当にびっくりしたことがありましたけれども、イエス様が人々のために祈られたときに、心を注いで奉仕をされたときに、イエス様はご自分の命をそこに注ぎ出しておられた。決してなんかいやーと言ってですね、奇跡をなさったというのではなくて、イエス様がご自分の命を分け与えておられた。これは私たちが病める方々のために、それぞれの分野で働くときに起こることであります。命がけの働きであります。ですから、いい加減な気持ちでですね、この働きに関わることはできないんですね。今うなずいてくださってる、お名前を出したらいけませんけど、一人の方がですね、医事課で働いておられて、受付にですね、ある日、 下の受付のところ外来の方に向かって歩いておりましたら、その方が患者さんを迎えていらっしゃる。本当に素晴らしい心からの笑顔で迎えていらっしゃるわけですね。ああ、こんな病院だったら何度でも僕はあの人の顔を見るために来たい、そんなふうに思ったほどでありました。イエス様の日々の経験はご自分の生命の発露であった。こうした生命を支える道はただ一つしかなかった。イエスは神により頼み、神と交わって生きられた。キリストは一人の人間として、一人の人間として神の御座の前に祈り続け、ついにはその人間性に天来の能力が通じ、人性、人としての性質と神性、神様のとの性質が結合された。彼は神より生命を受け、その生命を人々にお与えになった。なんというこれはことでしょうか。これを考えるとですね、イエス様のご生涯が十字架という出来事を別にしても33年半の人生であった、まあ、最後にねイエス様が十字架でどういうふうにして亡くなられたんですか。罪の重荷のために心臓が破裂して亡くなったんですよ。全人類の救いというものを、その救いの重荷をイエス様は感じられたときに、その罪の重荷のためにイエス様の心臓は中で爆発したというか破裂したというわけです。なんというそれは尊い死であったことでありましょうか。3番目にこのキリストの涙は憤りの涙でありました。災害や事件など人に不幸を与えることによって神の愛と善意に対する疑いを起こさせ、ついには永遠の滅亡に導こうと働いているサタンに対する憤りから出た涙でありました。先に述べましたように、キリストのご生涯はまさに終わりに近づいておりました。そして人々が相反するこの二極にですね、別れようとしていたわけであります。イエス様はあまりにも優しくて、私は人からですね、先生は優しいですねこう言われたことがありますけれども、とんでもない話で、私はですね心の中は修羅のような人間であります。イエス様はあまりにも優しくて、優しさに、そしてどんな人にもですね深い憐れみに満ちて、思いやりに満ちておられましたので、イエス様の人気はもう嫌が上にも高まってですね、民衆はキリストにどんどんどんどんイエス様の方にこう惹かれていったわけです。一方国家、まあ、当時のユダヤという国はですね、本来の姿から変形した形ではありましたけれども、宗教国家の形態をとっておりましたので、宗教指導者が国家のリーダーでありました。彼らは自分たちが持ち合わせていないその品性の現れというものをイエス・キリストのうちに見たときに見たわけです。で、こういうときにですね、人間が取るべき道は二つしかありません。一つはへりくだって、私もあなたのようになりたい、どうしたらなれるでしょうか、そういう謙遜な姿であります。今一つはあまりにも自分と似ていないその人の存在を目の前から抹殺することによって良心の咎めを鎮めようとする反抗的な生き方であります。ユダヤの指導者たちは残念ながら後者でありました。私たちが今開いているヨハネによる福音書と、この福音書の特徴は2つのものがいつもこう対比されて進んで行くことであります。光と闇、真理と誤謬、命と死、 神と悪魔など、人は誰でもですね、どちらか一方を選ばなければならない。中立はありえないとヨハネは私たちに迫ります。そして自分が成したその選択があなたの運命を決めるのだとヨハネは言うのであります。こうして今キリストは決定的なご自分の最後をあと一週間余り後に控えてです。ご自分の最後を意識して決定的な賭けに出ようとしておられました。キリストがこの世に来られたのは、人が罪と滅びの運命から解き放たれて、最初の両親であるアダムとエヴァが罪を犯さなかったならば与えられていたはずであった永遠の人生へと人々を招くためでありました。キリストこそが万物の創造者であり命の与え主であることを自分の目で見ることによって、光と闇とそのどちらにつくかというのをですね、選ぶようにされたのでありました。それは同時にキリストの生涯を、キリストの命を縮めることになりかねないことを知りながらあえて行動されたのであります。今朝は詳しく触れることができませんけれども、それがですね、どのような事柄であったかといいますと、あの死んだラザロを復活させるという驚くべき出来事でありました。この事件はですね、直ちに政府のスパイによってエルサレム当局に、まあ、日本の大河ドラマで言いますと早馬でこう知らされた。11章の47節48節をちょっと読んでみますと、そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。この最高法院というのはですね、別名サンヒドリンという、まあ、日本でいう国会であります。彼らは解散のために召集されたわけではないんですね。そうではなくて、キリストをどうするかということが議題でありました。11章の53節をちょっと見てみますと、この日から、つまりラザロの出来事があって、そして人々がですね、もうキリストの側に祭司たちから離れて、うわー、なんて素晴らしい救い主なんだとして、キリストのもとにこう行ったその日から、彼らはイエスを殺そうと企んだ。十字架という X で運命の日までちょうど1週間余り、光と闇が交錯するその中で、小さな村にイエス・キリストはしばしの心の安らぎを求めて行かれます。そこに本当に純粋な心でキリストを信じる一つの家族がありました。そこで最も美しい物語が展開することになるわけであります。その物語は続く12章に記録されております。12章の1節2節、杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。このラザロ、証の文を見るとですね、この人は最初にイエス様に出会った時から心から信じたっていうんですね。もちろんラザロの場合ユダヤ人でしたから、旧約聖書の背景というのを知識を持っていたわけですけれども、本当に祝福された人ですね。時々こういう言い方があります。昔畑田清光先生という鹿児島出身の先生がおられましたけど、あの先生のことを聞いたことがあります。聖書を初めて手にして1ページを開いて、初めに神は天と地とを創造された、こう読んだときに、ああそうだと、ずっと読んでいってですね、 ああそうだ、ああそうだ、こんなふうにですね、神様の御言葉に対して、この向かっていかれたというんですね、私には真似もできないことではありますけれども、神様はこういう単純さというものを本当に喜ばれるのであります。一方2番目に今出てまいりましたマルタというのは、おそらく3人兄弟の長女であったと思われますけれども、非常にこの人は実際的な人でですね、まあ、合理的というんでしょうか、物事を理にかなってするいるかどうかということで判断する人であったようです。弟ラザロをイエス様が死からよみがえらせようとしておられたときに、彼女がイエス様に語った言葉が、少し戻って11章の39節に記されておりますけれども、読まなくても皆さんもお分かりになっていらっしゃると思いますけれども、イエス様がですね、その墓場のところに行って、まあ、当時は土葬でしたので、その石を取り除けなさいとこうおっしゃったときにですね、マルタは、先生、4日も経っていますからもう匂います、非常識です、何を一体しようとしていらっしゃるんですか。彼女はですね、理にかなっていない、何をやっておられるかとこうイエス様にこう、まあ、説教したわけですね。弟ラザロをイエス、この、まあ、彼女はしっかり者である、常識で物事を測る、まあ、こういう人も貴重な存在ですね。状況判断ができる、バランス感覚を持っている人だったようであります。マルタはまたもてなしの精神に富み、人助けが好きな活動的な人でもありました。ラザロという人はもう信仰一直線です。イエス様にまっしぐらについていく一方、後で登場するマルタの妹のマリアという人は反対方向に一直線に壊れる人だった。11章の3節を見てみますと、その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。このマリアという人は安定した家庭の 中の問題児であったようであります。実はこの物語はですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書全部に出てくるわけです。人類の救いのためにイエス様がご自分を捧げられた十字架の出来事を別にして、このまとまった物語としてですね、出てくる唯一の物語ではなかろうかと思います。裏を返せば、それほどキリストはこの物語を後世の人々にの心に刻みたいと願われたのではないかと思うのです。でこのマタイとマルコはですね、一人の女と呼んでる、ね、お医者さんのルカという人は一人の罪深い女と呼んでる。ヨハネだけがですね、ただ一人ヨハネだけが実名でマリアと呼んでいるわけであります。マリアが抱えていた問題は並大抵ではなく、とてつもないものだったようであります。カトリック教会の伝承によるとですね、このベタニアのマルタイコールマグダラのマリアイコールルカ7章にある罪深い女とこうなっているんだそうですね。で非常に興味深い、ことなんですけども、エレン・ホワイトはですね、エレン・ホワイトも同様の見解を各社の希望の中に比歴しておられます。エレン・ホワイトはさらにですね、この3人に加えてこの女性がヨハネによる福音書8章に登場する会員の現場で捕らえられた女性であることを強く示唆しておられます。医者ルカはマリアは7つの悪霊に取り憑かれていたと述べており、ウィリアム・バークレーという人はですね、マリアは売春婦であったと言っています。一説によると、あまりにもその貧困が目に余るものだったので、故郷のベタニアから一時人目を避けてマグダラの町に移り住んだと言われ、それでマグダラのマリアという別名がついたとも言われております。詳細はともかくといたしまして、 どうしようもないほどの問題を抱えていた人で、いわゆる問題児であったわけであります。まあ、聖書にお見ますると、男にもてあそばれ、町では罪の女のレッテルを貼られていた。まあ、結構美人でモテたのかもしれませんけれども、その悪さ加減はですね、医者はルカをして、先ほど申し上げましたように、7つの悪霊に取り憑かれた女性と言わしめたほど、まあ、人生裏街道というんでしょうか、極端に言うと、極道の道を歩んだ。このマリアの前にですね、ある日イエス様が現れるのです。そしてこのイエス様との出会いがマリアの人生を一変させたのでありました。純潔なイエス様の前に出たマリアは自分の汚れを強く感じました。そしてイエス様に自分の堕落の顛末を告白いたします。人生の道を踏み外し、どのようにして奈落の底に落ちてしまったか。そしてですね、今望みもなく生きているイエス様は忍耐強く、辛抱強く、そのマリアの話に耳を傾けて、そして話を聞かれて、マリアの手を取って熱心に激しく祈られた。エレン・ホワイトは、マリアは7回キリストの叫びを聞いたと。7回というのは聖書では完全数ですから、何度も立ち返ったと思ったらまた同じ道にさまよっていく、立ち返ったと思ったらまた、この罪を犯してしまうという、そういう繰り返し。その都度イエス様はマリアに励ましの言葉を与え、そして励マリアのために祈られた。圧倒的なキリストの人間愛の前に固く閉ざされていた心が少しずつこう開いていく、罪の傷がパックリと開いているそのところにですね、キリストの愛の光が闇を照らし出して、悪の道から彼女はついに完全に罪の縄目から解放され、癒されたのでありました。各社の希望に次のように書かれています。彼女を絶望と滅亡から引き上げたのはイエスであった。彼女の心と思いを支配していた悪魔を責められるイエスの言葉を彼女は7回聞いた。彼女は自分のために天父に祈ってくださるイエスの強い叫びを聞いた。彼女はイエスの汚れない純潔さのうちにあって、罪がどんなに憎むべきものであるかを知り、キリストの力によって勝利したのだった。キリストの恵みを通して彼女は神の性質に預かるものとなった。堕落し、心が悪魔の住処となっていたものが救い主に近づけられた。喜びにも燃えてですね、過ごしていたある日、マリアはイエス様のところに行った時に一つの意外なことを聞く。もうすぐ私は十字架にかかって死にます。びっくりしてですね、そして家に帰ってイエス様が自分の前からいなくなるなんて考えられない、何とかしてイエス様に生きておられる間に自分の救われた感謝の気持ちを表したいと思って、そして彼女はヨハネによりますと、純粋で非常に高価なナルドの香油、インドのヒマラヤの鉱山にあるオミナエシというですね、その多年草の植物から抽出した精油、非常に高価なもので、まあここでですね、後で出てまいりますけれども、1リットラというのはだいたい327グラム、 300cc ぐらいのものです。それがですね、300万円するものだった。 1cc が1万円、そのようなもの。しかしそれでもマリアにとってイエス様にお捧げするにはもったいないということはなかった。感謝の気持ちを彼女はですね、イエス様に伝えたかったのであります。 3節にその時マリアが濃い純粋で非常に高価なナルドの濃いチリトラを持ってきてイエスの足に塗り自分の髪でその足を拭った家は香油の香りでいっぱいになった、この同じところをですね、ルカは涙にむせびながら涙にむせびながら、その涙でイエス様の足を拭き髪の毛でその涙を拭ってですね、そして香油を塗り続けたというふうに書かれています。油というのは普通は頭に注いだようなんですけども、マリアは足元に注いだというのは自分はあまりにも価値のないものであって自分のようなものが聖なるイエス様のものに出るにはあまりにももったいないこと、それはマリアのですね献身の姿であると同時にへりくだりの姿であった。その足元にひれ伏してそして、横になってですねこうなってらっしゃるテーブルで横になってらっしゃる足が向こうに出ているそのところに近づいていってですねイエス様の足をに塗った。マルコによる福音書を見ると香油が入れてある壺をマリアは壊したというんですね。ちょっとだけ使って高価なものだからちょっとだけ使って残りをまあまた自分のお化粧のために使いましょう、そんなものではなかった。全的な献身、このような感謝の姿がそこにありました。その時にですね香油がパーッと匂いが広がる。私たちがどんなに小さいものであってもイエス様に救われた喜びの感謝を捧げるときにその香りは微笑みとなってそしてですね他の人に対する親切な行いとなって広がっていくの。私たちの家庭にまた教会の中にそして病院の中にですねイエス様に対する感謝、口では神様のことを言わなく言うことは本当に少ないと思います。チャプレンの先生以外はですね。でもそこにあふれる神様の恵みに対する感謝のその思いというものは患者様の心を慰めてそして生命の発露となってそこに流れていってその患者さん方の魂と肉体を癒す力となっていく。なんとこれは尊いお働きを皆様は召されておられることでありましょうか。この後のところはもう時間が過ぎておりましたので端折りまして、一つだけちょっと見ておきたいと思います。マルコによる福音書、マタイでいいですかね。マタイによる福音書の26章マタイの26章の12節、新約聖書の52ページであります。新約聖書の52ページのちょうど真ん中の12節、イエス様のお言葉です。なぜこんなに無駄遣いをするのかと最初に言ったのはイスカリオテのユダであったとヨハネは記録していますね。そのつぶやきは弟子たちにこう広がっていった。なんであんな無駄なことをするんだ。マリアはもう小さくなって逃げようとした時にですねイエス様の言葉はそこで響いた。女を困らせてはいけない、彼女は私のために、この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではイエス様が人類の罪のために十字架にかかって身代わりの死を遂げてくださって罪の許しと永遠の生命を私たちに約束してくださったというこの訪れが伝えられるところではどこでもこの人のしたことも記念として語り伝えられることであろう。30周年の交流を前事務部長がですね参考にと送ってくださった時に、 病院の公湯というのですね、発刊されたのが長蛇の病院創立から3年目の3月だったと書いてありました。まあ、当時病院の働きを内外に発信しようという提案があったんだと思いますけども、公湯師の名前を、その機関士の名前を募集した時にですね、職員の方々から寄せられた14の名前の中から最終選考の結果選ばれたのがこの公湯ということだったそうですが、そこにこんなことが書いてありました。公湯は聖書に記されたナルドの公湯を想起させます。新しい革袋に入れられた病院が香ばしい香りとなって地域社会を慰めることができるように、そしてそれは油に象徴されるように、職員一人一人が聖霊に満たされてこそ叶えられるという思いが込められています。素晴らしいなと思ったんですね。今朝皆様と共に神様に対する感謝という行為を主の御前に捧げようではありませんか。先ほどの話のちょっとだけ続きを話しますとですね、イエス様は復活なさって、十字架の後復活なさって、そして天に上げられたんだ。どこから上げられたかというとですね、ベタニアの近くでイエス様は昇天していかれた。最も弱いもの、最も悲しんでいるもの、最も苦しんでいるその人のそばに、その人に最後までイエス様は心を注がれた。皆さんの中で今朝自分の足りなさ、弱さを感じていらっしゃる方がありますでしょうか。あなたのそばにイエス様は近くおられるのであります。そして覚えたいことは、今ここにこの病院があるというのはただ一人に神様の恵みによるものであるということ、そのことをですね、覚えたいと思います。そして私たちに与えられたその使命、山形健二先生がですね、人間らしく死ぬことという本の最後の方に書いてらっしゃった言葉にこんな言葉がありました。我が国において切実に求められているのは弱者に優しい社会建設である。強者のツケが弱者に回される歴史の悲劇を断ち切るために、一人一人の価値がその行為ではなく存在自体によって評価され尊重される社会の実現こそが私たちに課せられた責務である。この責務、この使命は同時に私たちの病院の使命ではないでしょうか。どんな時にも神様が共におられて、今日まで主は私たちの病院の働きを祝福の御手を持って導いてくださった。それを思い、それを信じて、日々私たちもマグダラのマリアとして、心からの笑顔を持って接するすべての人に神様の恵みと愛を表すことこそ、それこそ私たちに与えられた天与の使命なのであります。マリアが注いだナルドの香油が部屋いっぱいに広がったように、この病院を訪れるすべての人々に私たちの心の中の感謝と喜びを分け与えていくことができますように、心から願っております。皆様の上に神様の限りない祝福が豊かにありますように、遠い群馬の空からこれからもお祈りさせていただきたいと思っております。